こんにちは、遠藤良久のプライムフォアです。仏教で、慈悲と知恵という言葉を使います。で、まあ、一見こう慈悲と知恵が違うものであるかのように思われてますので、知恵と慈悲どちらが、まあ、大事なのか何度という、まあ、そういう、まあ、議論が出たりすることもあると思います。ところが、知恵というものが何かということが分かってくると、この慈悲と知恵とは実は、名前が違うだけだということが言葉が違うだけだということが、まあ、理解されてくるはずです。そもそも知恵は何でしょうかね。知恵というものは、もちろん、様々に、まあ、言われているかと思いますが、実は、まあ、知恵というのは何かといえば、それは、極めて単純な言葉で表現してしまうと、自分の心を見る、力働きです。じゃあ自分の心といえば、それはもちろん意識もあれば、意識している部分もあれば、自分が意識していない無意識、そういった無意識のレベルもあって、その無意識のレベルは非常に深いところから浅いレベルまで、いろんなレベルがあります。まあ大乗仏教の中には、まあ、有意識思想っていうのがあって、それはもう非常に無意識をさらに深く九識、七識、八識、九識というふうに、人類の普遍的な無意識のレベルまで、あるいは神仏の宇宙意識のレベルまで掘り下げて、捉えています。で、この自分の無意識と実はその、他の存在の無意識というのは深いところでつながっています。だから、まあ、ユングも普遍的無意識、あるいは集合無意識という、ことを提唱しましたし、まあ、仏教でも荒屋敷とかそういう、ものを、まあ言っています。なので実を言うと、無意識が分かるようになるということは、実は自分の無意識だけじゃなくて、人の無意識もその分かれない部分というものが、共通する部分というものが認識されるわけです。はい、分断されていない意識は、まあ、自と他に分けるんですけど、さらに深い心の層に入っていくと、自と他が分かれない、無意識の共通のレベルというものが、まあ、存在します。ここで非常に意外に思われることを、申し上げるんですけど、一つはその共通の無意識レベルというのは何かといえば、一つは体感なんですね。体感というと体の、まあ、感覚という感じに文字になりますから、一見それは触覚というふうにで認識する、まあ、体感というふうに思われるかもしれませんが、その触覚を超えた体感というものがあります。別の言葉で言うと、これは実は気なんですね。気エネルギー、気は触覚を超えた体感であり、同時に普遍的なレベルの、ごく浅い部分ですけど、普遍的なレベルの自他と分かれない部分での無意識でもあります。つまり言語化される以前の意識のところですね。このレベルのものに気、無意識、あるいは体感、 それが分かってくるという認識できてくる意識化できてくるというところが、一つの知恵の働きなんです。で、私たちはそれによって、自分が出している気も認識するし、人が出している気も認識する。そして、人の体感も、認識することができます。ただしこの体感というのは、客観的に、あ、この人はこう感じてるんだろうなという客観的にものを認識するのとは全く異なります。つまり他者の体感が自分の心の中で起こっている無意識層の中で感じられる、認識できる、そういうことであって、物を見るように、見ているのとは全く異なる我が内にある体感として、他の人の体感が認識できるということです。知恵というと、なんだか頭で、理解することのように思われるでしょうし、体感と関係あるのかなんていうことも思われなかったでしょうし、ましてや肉体を超えた別の体感、気の体感、気だということも一般的には認識されて理解されていないので意外に思われたかもしれません。ただこの体感の認識、あるいはそのこの知恵によって実は経絡というものが認識できる、診断できる、そして治療することができる。で、それで他者の体感として起こっていることが我が心の無意識のレベルで認識できる、そういうことが起こるのです。で、この知恵がどのようにして発現していくのかというと、ひたすら相手が感じていることを感じ取ろうとする、想像する、感じ取ろうとするという、相手が体感として感じていることを想像すること、そこから生まれてくるんですね。ひたすら相手の体感に心を澄まし、耳を澄まし、意識をよりより深いレベルで感じ取っていくと、それによって、自己を忘れ、自分自身を忘れ、自と他の区別というものが消えていきます。そうして、他者の体感が我が心の内で起こっているものとして認識され、経絡が分かるようになります。仏教の修行でも全く同じで、仏教の修行の場合は大乗仏教一般から言えば、仏のお姿を、想像する、そしてただ一心に一切の等しい生けるものを我が心の内に入れ、祈り続けていく、そういうことをただひたすら、一心にやり続けていくことで、自分自身の自我を離れ、やがて我が心の内に仏が生まれ、そして仏というのは宇宙大連の象徴ですから、宇宙一切が我が心の内にある、そのような状態になって知と他を分かれない、知恵というもの、これを無分別知、無分別分かれない知恵という言葉で表現しています。で、なぜこの知恵が慈悲と表裏一体なのかといえば、受け手の人の体感を想像するということは、ただひたすら相手の無意識が求めているものを満たそうという、ただひたすら相手のためになろうとする、そういう思いでいるからです。そして仏教の修行においても、ただひたすら生きとし生けるものを、その救いや幸福に責任を持って、その責任を引き受けて我が心の内に仏を迎え、生きとし生けるものを迎え、 そして祈り続ける中で、自我を脱却して自らの心の中に、仏が生まれてくるという全く同じ、心の働きです。ひたすら他者のためになろうとする心、それを慈悲と言います。で、知恵はその慈悲から生まれてくるものだからです。般若心経は知恵の、般若というのは知恵ですから、知恵のお経と言われていますけれど、その主人公は慈悲の象徴である観世音菩薩様です。ありがとうございました。